藤岡姉妹の賛美感謝をいたします。それでは早速ですけれども御言葉を拝読いたします。今日の箇所は新約聖書はテモテへの手紙第2テモテ第2の手紙2章の1節から10節でございます。今日はキリスト者の力強い生き方ということでお話をさせていただきます。テモテへの手紙というのは第2は特にパウロがローマの獄中でキリストのゆえに処刑されるほとんど直前に自分の弟子であるテモテに送った手紙でございます。処刑されることが分かっているだけに個人的なことが書かれ、またいろいろな勧めが記されております。今日の箇所は力強い歩みのためのアドバイスでございます。2章の1節から10節そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは眺望したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることができません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人々の人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。一言だけお祈りをさせていただきます。父なる神様、今日の御言葉をどうぞ祝福し、ご聖霊が一人一人の心に届きますように導き助けてくださるようにお願いします。また心に響き心にとどまりますようにお願いいたします。はじめにあたりイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。信仰生活を神様に従って送っておりますと必ずサタンが働いてきます。サタンはいつでもどんな人にでも働きますが、特に試練のある試練の中にある人に働きます。例えば重い病気で苦しんでいらっしゃる人に働きます。治らないというように働くでしょう。また学校の問題や仕事の問題で悩んでいる人とか、家庭の問題や仕事、人間関係で苦しんでいる人、そういう時特別に働きます。そしてその人の信仰に疑いを与えます。あなたの信仰は意味がない、信じても無駄である、 このように働くでしょう。そして疲れさせるでしょう。いつまで私はこの問題を抱えないといけないのか。そしてそういう人たちをサタンはふるいにかけます。そして最終的に信仰を捨てさせるようにさせるわけです。それがサタンの方法であり、またサタンの目的であるわけですね。ですから私たちはこれを覚えないといけないと思いますね。どんなことでやっても試練の中にあるとき、サタンは特に働くということです。しかし幸いなことに、ふるいにかけられることによって信仰が強められていく人もあることも事実です。これはいつの時代でもそうであるわけです。今日の箇所のその少し前の一章十五節読んでみますと、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を勇気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださりますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。このように試練の中にあって弱くなり脱落する人もあれば、いよいよそれを通して強くなる人があるということがここで分かります。私たちの人生には自分の力でどうすることもできない問題が出てくると思います。それが人生だと思います。その中でどうすれば信仰に踏みとどまることができるか、またそれを乗り越えていくことができるか、ここで私たちはその答えを学びたいと思うわけです。パウロはその答えは、キリスト者は自分はどういう存在であるか、従ってどう生きるべきか、クリスチャンの あり方と生き方をここで教えています。3つの例を出して力強い生き方の方法をここで教えていると思います。まず第一の生き方は、兵士の意識を持って生きるということでございますね。兵士の意識を持って生きるということでございます。今日の箇所の2章3節にこうございます。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役について言いながら日常生活のことにかかり合っているものは誰もありません。それは眺望したものを喜ばせるためです。パウロはここでキリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてくださいと言っています。そしてキリスト者はまず兵士なのだ、その意識を持つべきなのだということを私たちに教えられていると思うんですね。兵士というのはまず上官に司令官に忠実であると思いますね。パウロはこの手紙を書いている時も自分を監視しているローマの兵士をじっと見ていたと思います。 彼は24時間体制で監視されていたと思います。本当に忠実に任務を果たしている、それを見ていたと思うんですね。兵士というのは上官の命令に対して絶対的に服従すると思いますね。ある意味で死ぬまでその任務遂行のためには死ぬまで従っていくんじゃないかと思いますね。その典型的な例が旧日本兵の小野田博夫さんという人を挙げることができると思うんですね。若い方は小野田博夫さんという方はご存じないと思うんですけれども、この方はですね、上官の命令が下らないからということでフィリピンのルバング島を離れなかったわけなんですね。戦争が終わっても29年間上官がここにいてここで任務を果たせということを、まあ、守られたわけです。戦争が終わってるんだけれども彼は実は終わったと思っていなかったんです。で島の人たちに発見されて日本にそのことが伝わりました。そしてもう終わりましたということを伝えたんです。ビラも巻いた、そして直接に会った。それでもこの方は従わなかったんですね。家族が言っても従わなかったんです。結局どうされたかというと、この方にここに留まって任務を果たせという方が現れて任務の解除の命令をするまでそこに留まられたんです。そしてこれは命令を与えた人が任務解除の命令を受けている時の写真であるわけなんですね。ある意味でね、この人は徹底的に上官に従ったわけなんですね。ある意味でね、この人はもう兵士としてのもう模範であるわけなんです。どこまでも従ったということで、これはもう模範であるわけですね。でこれはですね、もう諸国でもうすごくこれはもうヒーローだと、そういうようにまあ言われたと、まあ言うわけなんですね。いずれにいたしましてはですね、兵士というのは命令に従うわけですね。また兵士というのはですね、戦うわけなんですね。戦うのが兵士のまあ務めであるわけです。でそこで私たちはね、兵士、戦い、この平和な日本でそういうことは関係がないわけなんですけれども、私たちは聖書でイエス様を信じているならキリストイエスにある兵士なのだと言われているわけなんです。イエス様を信じたら私たちは生まれ変わるんです。私たちは神の国のものとされるんです。そして神の国の兵士として立てられてこの世に派遣されているわけです。そして私たちは信仰の敵、信仰を妨げるものと戦うべきものであるわけなんですね。今私たちはね、民間人としてですね、戦争なんて関係がないわけです。兵士なんて私たちは関係ないんです。しかしこれで覚えないといけない。もしあなたがクリスチャンであられるなら、それを証しされるなら、あなたはキリストの兵士です。聖書に書いてあるんです。あなたはキリストの言葉に従われるべきなんです。あなたはクリスチャンであれば信仰を妨げる、あなたの前進を阻むその敵に戦っていくべきなんです。 私たちはキリストの兵士であるという意識を持って戦っていかないといけないんです。ただ幸いなことに私たちにキリストはいらっしゃるんです。私たちに御言葉が与えられているんです。キリストは共にいらっしゃるんです。私たちの戦いは私たちの戦いではなくキリストの戦いなんです。私たちに代わってキリストが戦ってくださり、キリストが勝利を与えてくださるんです。ですから私たちは信仰によって戦うんです。力強い信仰生活を送っていこうとすれば、私はキリストの兵士であるという意識を持って信仰を妨げる信仰の道を阻む者に戦っていかなければならない。これは大事なことなんです。多くの教会ね、クリスチャンになって10年20年ずっと教会にいておられる人あるわけです。ここにもいらっしゃるんです。この教会にですね、50年信仰生活を持っていらっしゃる方いらっしゃるんです。今日でもいらっしゃるんです。お引越しされた人、他の教会に行っておられる人いらっしゃいます。しかし皆さん考えてみてくださいね。長い信仰生活でどれほど戦いがあったかということなんです。山あり谷ありなんです。サタンは誘惑してきたんです。この世も誘惑してきたんです。自分の欲望も誘惑してきたんです。そして信仰の 前進を阻んできたんです。しかしながら信仰を持ってずっと教会生活を続けていらっしゃってるということは、その人はキリストの兵士としての意識を持って信仰によって歩んでくれたということの証じゃないですか。どうしたら私たちは力強い信仰生活を送ることができるか。私はキリストの兵士である。キリストが立てられた。キリストは共におられる。キリストは武器である御言葉を与えてくださった。聖霊も与えてくださった。キリストが共におられて私の代わりに戦ってくださる。だから私は御言葉の上に立って、そして私は信仰によって戦うんです。兵士の意識を持つ。戦わないということは妥協することなんです。妥協するということは後退するということなんです。そして敗北するということなんです。聖書の中によく書いてあります。戦いなさい。信仰生活というのは戦いの生活なんだ。戦うことによって勝利し、戦うことによって成長していくんだ。ですから私たちはクリスチャンとして力強く生きていくためには、私はキリストの兵士です、私には敵があるんです、でも私にはキリストから与えられた武器があるんです、キリストは共にいてくださるんです、私は信仰によって立ち向かうんです。このキリストの兵士の意識を持って生きるということは力強く生きていく秘訣であるわけなんですね。もう一つの意識は競技者の意識を持って生きるということであるわけです。競技者2章の5節にこうあります。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を受けることはできません。ここでパウロは当時の いわゆる古代オリンピックの競技者のことを言っていると思いますけれども、これは全ての競技者に適用できるものだと思うんですね。キリスト者は競技者だよと。目標に向かって、栄冠に向かって走っていくものだということでございますね。イエス様を信じたらスタートラインに立ってゴールに向かって走り切るんだ、勝利に向かって前進するんだ、そういう意味で競技者に例えられているわけですね。競技者には基本練習というものが必要だと思うんですね。どんなスポーツでも勝利、栄冠を得るためには日頃の基本練習というものが欠かすことができないと思うんですね。基本練習が嫌だとか辛いとか言っていたら、これはもう全然競技者としてお話にならないと思うんですね。本当に競技する人というのはその人自体が出場する時間は短いと思うんですよ。本当にその人が競技の舞台に立つというのは本当に短いと思うんです。短いんだけれども、その短い競技を成し遂げるためにどれほどの基本練習を積み上げてこられたかということだと思うんですね。誰も見てない、知らない、でもやっているということなんですね。あのプロ野球の大リーガーのイチロー選手の自己管理ですね。これはもう関係者の人は皆認めていると言われておりますね。あの人はなぜあそこまで行くことができたかということですね。基本練習を欠かさないということですね。毎日家でトレーニングを機械でするということですね。試合のある日はチームの誰よりも先に球場に行き、4時間前からストレッチをするということですね。彼はこう言ってますね。しんどいと思うことがあるが、そこが頑張りどころですと言ってますね。また競技者というのはルールを守ることも必要です。規定に従って競技しなければと、このように書いてありますね。どんなに実力のある選手であったとしても、ルールを守らなければこれは失格になってしまうわけなんですね。で、今までですね、すごい記録を出した人でも後でルールを破ってたということが分かればですね、これはもう失格者になってしまうわけなんですね。クリスチャンはですね、ルールがあるんですね。聖書の言葉なんです。私たちはですね、ルールを守らないといけない。自分の考えはあるかもしれないけど聖書に基づかないといけない。聖書の教え、決まりから離れたことをやっているなら、これはもう霊的には失格者になってしまいますね。私たちはね、聖書が与えられているわけですよ。自分の考えと聖書の教えが違っていたとしても、私たちは聖書に従うべきです。そうしなければ栄冠に預かることはできない、ここに書いてありますね。本当に競技者の人たちの日頃のトレーニング、 これはもう本当に大変なことだと思うわけです。しかし信仰生活においても日頃の基本練習とかいうものは本当に大事なことだと思うんですね。クリスチャンの基本練習というのは礼拝を守ることだと思います。礼拝を守る、これは基本なんですよ。もちろん仕事とかいろいろな状況で毎週行けない方いらっしゃることも分かります。でもこれは基本なんですよ。またそれだけじゃない、家で神様と交わり聖書を読む、お祈りする、これも基本なんですよ。これ土台なんですよ。これの上に信仰生活というのが積み上げられていくのであって、この基本がなければバサッと崩れてしまうわけなんですね。人間のですね、自己中心性というものはどうしても霊的な務めで怠慢が生じるわけですね。ですから私たちは信仰によって努力していかなければならない。パウロもそのことを告白して、第一コリントの9章の26節27節でこのように申しております。第一コリントの9章の26節ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないだめですと。パウロはとても意志の強い、また信仰の強い人だと言えますけれども、そのパウロが私は自分の体を打ち叩いて従わせますとこのように言っていますので、いかにですね、自己鍛錬とか自己管理とかそういうことが大事なものであるかということが分かります。パウロのような偉大なクリスチャンであったとしてもですね、自己管理とか自己鍛錬というものを横に置いたならば、もう失格者になってしまうんだと告白しているわけなんですね。そうであれば私たちはみんなそうだと思うんですね。本当に時間を正しく管理したいと思います。毎日聖書を読むための時間を少しでもいいですから取っておきたいと思います。神様と交わるようにしたいと思います。そしてできるだけ毎週教会で礼拝ができるように祈りたいと思うんですね。力強い信仰生活のためには競技者である。私は神様に選ばれた競技者である。走り切る、ゴールを切る、これが大事なんだ。この意識を持つ必要があると思うんですね。普通スポーツではですね、栄冠を得るのは一人ですけれど、信仰生活ではそうじゃないんですね。最後までゴールまで行った人には全て栄冠が与えられると聖書に書いてあります。神様は全ての人を愛しておられますので、神様は信仰の長谷場を最後まで走り切った人に栄冠が一人一人与えられると聖書に約束されていますね。 協議者としての意識を持つ、ゴールを目指して前進する、これは大事なことであるわけですね。と3つ目、最後は農夫の意識を持って生きるということでございますね。農夫、2章の6節に、労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主は全てのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。ここでパウロはキリスト者を農夫に、まあ、例えているわけですね。あの農業された人、ここにいらっしゃるですかね。私は子供の頃田舎でしたから思い出しますね。あの中学校で農業のクラスあるんですね。学校田んぼあります。男子ですから、女子は家庭科でいろいろ習います。男子は外で耕したりいろいろするんだ。機械化されていないんですね。本当に桑でやって、そして畝を作って、そして種まきをして水やりをして、そういうクラスがありました。それは家を助けるためなんですね。私は子供の頃、農繁期になると学校休みになります。第一、学校の先生も休みます。農業はありますから。だから農繁期で学校は休みになる、お家で手伝うということですね。でも私にとってね、田んぼへ行くこと、畑へ行くことほど嫌なことなかったです。あれはもう今から考えたら大人の人は偉いなと思います。今のようにですね、機械化されてないんですよ。今だったらですね、もうトラクターがあっても、やってくれるし、それから植えてくれるし、偉いなと思いますね。クリスチャンはね、キリストにあって農夫だって言うんだ。耕して種まきするんだ。福音を伝える、イエス様を伝える種まきを、そしてそれに対して水やりをする、水を注ぐ、フォローする、そして収穫する。クリスチャンは農夫だと。本当に農夫はもし草取りとか水やりとかそういうのをしなければ、もう収穫に一変影響が出てきます。今田植えの季節になりますと、広い田んぼを見ますと、もちろん機械で植えられて、もう青々してますね。植える日にちがちょっとずれたら、あるところは伸びていて、あるところはまだそれほど成長しない、そういう田んぼありますね。でもですね、機械化されていない、私の子供の頃ですね、よく働く農家の田んぼの稲の出来具合と、よく働かれない家の田んぼの稲の育ちは全然違います。 収穫に確実に栄光するわけですね。ソロモンは箴言の24の30でこう言ってますね。箴言の24の30でこのように言ってます。私は怠け者の畑と飼料に欠けている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。私たちもね、本当に霊的な農夫でね、種まきをしない、水やりもしない、収穫もしない、そういうような生活であってはいけないと思うんですね。また農夫は忍耐がいりますね。本当に忍耐がいります。やることをやって、あとは任せなければならないですね。私たちの信仰生活にも忍耐がいると思うんですね。ただ私たちの忍耐というのは単なる我慢じゃないんですね。我慢じゃないんですね。私たちの忍耐というのは神様の約束の成就を待つということですね。神様の約束は必ず成就しますから、その成就するところまで待つ、それが忍耐ですね。神様は真実だから、約束を必ず守られるから、そのことを信じて待つ。それが忍耐だと思いますね。ですから信仰には必ず忍耐がいりますね。忍耐のない信仰というのをある人は、それは感情だと言ってました。忍耐がない信仰は感情だ。もし私たちは神の御言葉を受け入れる、そうすると聖霊が働き、聖霊が希望を与え、そして忍耐する力も与えてくださる。ヘブル書の第10章の35節36節を見たいと思います。ヘブル第10の35。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。本当にお互い信仰生活で一番つらい時というのは、自分が祈っているのに、自分が神様に従っているのに、なかなか答えがない、これほどつらいことはないですね。毎週教会に休まずに行っている、祈っている、でもその祈りが成就しない、サタンが働きます。本当にその時はつらい、試されます、震われます。でも神の御言葉は真実です。 必ず成就します。だから私たちは神の時を待つ。それは農夫のようだ。ですから私たちは力強い信仰生活を送っていくためには農夫としての意識が必要だということをここで教えられますね。一番最初に申しましたように信仰生活を送っていると必ずサタンは働きます。そして信仰を疑わせて信仰生活に疲れさせます。本当に一生懸命真面目に従っているのに次から次へと問題が起こってきたら疲れてしまいますね。これはもうみんなそうだと思うんです。真面目にやっているのに次から次へと問題が起こってもう疲れてしまいます。これが一番信仰者のつらいところ。その時にサタンが働きます。その時私たちに必要なのは何か、そういう不信仰との戦いである。また大変な状況にあるけれどもそれに心を奪わないでゴールを見るということ、そして忍耐するということ、こういうことじゃないかと思うんですね。主が共におられることをいつも忘れないようにいたしましょう。イザヤ書の41-10、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、恐れるな、私はあなたと共にいる。また見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。また私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。この主が共にいてくださるという御言葉をいつも思い起こしましょう。忘れないようにしましょう。私たちが試練に遭うとき、その試練に住む心が移ってしまいます。そのときサタンは失望させます、絶望させます。でもそのときに恐れるな、私はあなたと共にいるというこう言われるこの御言葉を思い起こさなければならない。こういう現実だけれども、でももう一つの現実がある。それはイエス様が私と共にいてくださるということだ。これだと思うんですね。キリストにあって罪と戦う兵士であり、ゴールを目指す競技者であり、収穫を待つ農夫の意識が与えられるように、でこれをいつも覚えて神様により頼んで歩んでいきたいと思います。本当にお互いさまざまな問題で疲れを覚えるんですけれども、その疲れを癒し、疲れから私たちを解放するのはキリストイエスの恵みによって強められるということじゃないかと思います。そしてそのキリストイエスの恵みというのは、私はあなたと共にいると言われることであったと思うんです。お祈りしたいと思います。天のお父様、どうぞ弱い私たちを助けてください。私たちは救われています。それでも 信仰の妨げがいっぱいあります。どうぞ私たちが身を慎み目を覚まして、自分は何者なのか、自分は何をすべきなのか、この御言葉を思えて、そのものらしく生きていくことができますように。今試練の中にいらっしゃる人、聖霊が御言葉によって励ましてくださるように、イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちいただいて、なしたまえ長宗を賛美いたします。神様が心に語って導かれていることがあれば応答いたしましょう。イエス様を信じる、バプテスマを受ける、すべて委ねる、今神様が言われている言葉がある、導きがある、そういう方は従っていただきたいと思います。一節、なしたまえ長宗すべて